すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、1月3回目のそんな和尚の独り言が始まりました。お話は横手市日高町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職です。おはようございます。
おはようございます
なんかとってもいいですね、和尚様。
ちょっとね、はい、もう、まあ、軽快にスタートしてみようかななんてね、思いますけども。
そうですね、私先週、リスナーさんから和尚様にラップのね、曲の歌詞のこうプレゼントというかご提供があったので、もしかして今日それを歌うかなってドキドキしてたんですが、それは温めてる感じですね。
そうそうそうそう。いや、やっぱりね、なかなかね、まあラップなんてこう簡単には言いますけど、なかなかね、それにリズムつけてね、合わせるなんていうのはね、この年になると至難の業みたいになります
ので。いや、お嬢様が年のなんかなんでしょうね。
だから練って練って練って練って練り上げたところにね、なんかこう一つのこうオチみたいなものを考えてみたいなと思ってますから、ちょっと今なんか部屋で温めてるような状態ですね。
部屋で温めてる。
そう温めてるって言うとね、なんかね、今日も体感なんですけどね、もう温めなきゃいけないもう時期なんですけども、こんな大寒の年もあるんですね。今日もお日様が差してますね。
そう、さっきまでちょっと水分多めのね、雪降ってたんですけど、傘差してましたもん。
ここまではね、ここまではね、なんかもう今年の冬はまあありがたい冬だねなんてね思うじゃないですか。
はい。
もうこんなに雪がない大寒のね日を迎えるなんてのは本当何年ぶりなんですかねなんてこう思うじゃないですか。
ですよね。
もうありがたくてありがたくてね、かえって太っちゃったみたいな感じがしますね。まあ去年ほら一昨年が大雪だったんで、今年はちょっと構えてね、もう雪かくぞみたいなこう勢いでもう行ってましたんでね。
はい。
なんかもう肩すかし食らったみたいな感じでいるんですけど昨日がまた青空がね、もうすごいですね、雲一つない青空です。
いや、ちょっと鳥海さん綺麗でしたよね、お嬢様。
もうびっくりしました私。
お寺さんから見える鳥海さんの形も美しいですよね。
こちらの方はね結構ねいい形
何ですか、いい形、
富士山みたいないい形、ね、
もうどこから見てもいい形ですけども、一段とね、分かります。
いやいやこんな日もあるんだななんてね思いながらですね、じゃああともしかしたらこの後ねもう荒れてくるかもしれないから、ね、なんか天気を見るとほらね、これからすんごい寒い寒波来るみたいなね。
そうそう、やってきますよ。
そんなこと言って
もう
2月のね、頭頃まではもう油断のならない、2週間ぐらいになるのかななんてね、
こう元気出して
思うんですけども、ただ今はまだちょっとねそこまで行ってませんので、まだ油断してますからね、
油断しないでください、
油断してますからね
ダメですよ。
油断したついでにですね、今日ちょっとね、これから今まで楽だったけどこれから雪降ってくるから、きっと雪かき頑張ってもらわなきゃいけないよって家族にですね、ちょっと激励の意味をこきましてね、じゃあちょっと明日、じゃあ明日っていうかね、その時は寿司でも食べに行こうかなんてね。
おー素敵。
目が回るような寿司屋に行ってきましたけどね、くるくるくるくるなんてね今あまり回ってないですね寿司ってね。
そうかもしれないですね、
ダーッと来ますね今ね、ダーッと来ますね寿司。
好きなものだけ注文したのが届く感じ。
そう、でも今ほらみんなすごいですからね、なんかもうタブレットみたいなのでね、もう指でガツガツ押すとですね、ガンガン届くみたいなね、
いくらでも食べれる感じですね、
まあじゃあせっかくだからもう、今度は少し頑張ってもらうよなんてね、ちょっと激励の意味を込めましてね、家族まあ大人6人で行ったわけですよ。
なるほど、もうお疲れさんじゃなくてね、雪寄せ始まる前にこれを食べて頑張るんだよっていう、
ちょっとこうちょっと飴をですねちょっとこうしゃぶらしておくみたいな感じでですねそれでね、三々でこう座ってね、 で、そっちの方はちょっと若い衆が座って。
若い衆が。
こっちはちょっと落ち着いた衆が座って。
落ち着いた衆がね、はい。
まあ、そんなね、天気がいいから、まあ、うん、ちょっとビールの一杯でもなんてね、やっぱり、何ですかって、生でしょ、みたいなね、ことでですね、飲んでたわけですよ。
はい。
で、ちょっとこう、落ち着きながら、こう、食べて、ね、ちょっとこう、飲みながら、ゆっくりという時間を過ごしていて、隣のテーブルを見たらですね、うん、なんと、どのぐらい食ってんだ、お前らは、ってぐらいの皿数がありましてですね、ちょっと倒れました。って、どこに入るの、そんなに、みたいな、ね。
でも、食べさせがやって、なんかいいじゃないですか。
いや
ね、
皿まで食うなよ、みたいなね、もう、なんか、これやっぱ、すごいですね、もうなんか、ある意味、羨ましいっていうかね。
なんかパワーっていいですね。
そのぐらい食べれるっていうのは、どんなもんみたいなね。
うん、おじさんもだって値段気にしないですよね。
え？
値段気にしない。皿の数気にしないですよね。
え？
計算しない。
いや、そんなことはないですけどもね。
計算します
そんなことはないですけども、一応ですね。やっぱり、いや、うん、もう自分にもこうな、想像つかないくらい積んでやると、さすがに、これどうなのみたいなね。ちょっと動揺しながら、ちょっと酔いも覚めるみたいな、ね。
ほら、おめだじけって言いながら、ちょっとこう。
おめだじけって言いながら、あんまり食わない。そうだ、けって言ったら食なって言ったらどうなんですかね。
何ですかそれ。
そうそう。
けどっちよって。
けとかって食。だそういうようなこう、うん、まあ、食事風景でございましてね。
いいですね。微笑ましいですね。
ね、うん、いや
いいですね。
これから頑張ってもらうよなんてね。
はい、
もう寒波がね来るっていうのもうこれこそ記録的な寒波ってますって。もう数々いろいろと言葉が出ましてね、もう今世紀最強とかね、まあさまざまな脅し文句が出るわけですけど。今回記録的寒波というのが出ましたからね、どこまで行くんですか ね、
ね、
うん、いやいやだからまあこれをこそこう来てみたいとわからないっていう感じですけども、確かに25日からもう真冬日という予報が出てますね、
うん、
寒いって、まあ、それまではまあいくらか大丈夫なのかななんてね、うん、こう油断してますよ、もう油断してますから。
油断しちゃダメですよ、
だってほらもう降ってもまた来んじゃねえかみたいな、ね、まあ、そういうなんか油断の中でいるのでちょっと気持ちがほらこうなんかこう閉まってないみたいな、
うーん、
今の雪と同じように閉、
はいはい、
まってない
みたい
な、そういうなんかこう、気持ちでいる自分がどうなのかななんて、こういう気持ちでいるとやられると非常にしのげなくなってしまうのかなと思って、
ね、やられないようにしてくださいね。
そうそうそう、うん、やっぱり、そんな中で、きっといつでもこう、ね、何が来てもいいように、よく私たちでも平常心なんて言葉ありますけれども、うん、いつでも気持ちは平常の心を保って、いると。そうすれば、その時何があってもね、こう、適切な判断ができるだろう、
はいはい、
なんてことにおきまして、平常心なんて言葉を申しますけども、
うん、
まあ常々平常心を持ってね、行きたいなっていうのは、まあ思ってるわけですけども、なかなかそういかないのも日常だということでございまして、
そうですよね。
その中でね、うん、まあ私もまあこういう職業をしてるわけですから、まあいろんなちょっとした場に立ち会うわけですけども、この私感動しましたね。
なんですか？どうにあったんですか？
ね、ある、うん、その、これは幸福ごとで火葬場にね行きましてね、喪主、
うん
さんがご挨拶したんですけども、
はい、
その言葉にですね、なんかすごくこう、うん、なんかこう感動したっていうか、
あ、そうでしたか、
それをですね、
うん、
難しいこととか何も言わない、別に何も難しいことは言ってないんですよ、ただ普通の、まあ、平素な言葉なんですけれども、
うん、
亡くなられた方はですね、ちょっと高齢なおばあさんだったんですけども、私はその方ってね明るい方だったんですよ、それ、
うんうん、
こう明るくてですね、なんかおすごいな、なんかお母さんって天然なみたいな明るさがあるななんてこう思ってた、そういった形な方の方だったんですけども、その方が亡くなってと、ね、息子さんはまあ60過ぎてましたけども、そこに火葬場に行きましてですね、よく挨拶するじゃないですか、
はい、
今なんかよくねあんまりこうそういうことに慣れてませんので、だいたいマニュアルがあるわけですね、でだいたいこういう言葉を述べますからっていう一つのこうなんちゃかなひな形みたいな
もので、はいはい、
大体はですね、まあそういう言葉を聞くのがまあほとんどなのかななんてこう思ってその場に立ち会ってるわけですけども、その方はまあ本当に短い言葉でしたけども、自分のその言葉であって、その明るいお母さんのことをですね、すごくね、苦労した方だということをもう 子供の頃にずっと見てまして、本当に苦労して苦労してね、子供3人を育て上げたって、その苦労を考えるとですね、私には及びもつかないもんだったって。でもそういうこともこう日常おくびにも見せないでいつも明るく過ごしていたという、そういう言葉をですね、涙ながらに語った時にはちょっとこうおーじわっときたなっていう、この頃あんまりそういうこうなんかこうシーンに合わないなというのがあれなのか分かりませんけども、たったそれだけですけども、でも私はその方は知っているので非常に明るい方だったなと思うのでね、その自分がこう歩んできたこの苦労だとかそういうものはあんまりこう感じさせなかった方だったので、はいはいはい、だからポッと見るとね、なんか、うん、あ、明るいおばちゃんだなみたいな、うん、明るいおばちゃんだななんてね、ひたしと明るいおばちゃん見ると何の苦もねえのかなみたいな思うじゃないですか。でもその中にですね、その息子さんが本当に苦労して、過ごした方だったということにおいてね、もう涙ながらにたったそれだけの言葉を残したというのがですね、なんかすごくはあ久々なんかこうぐわっとこう来るようなこう感じがすると、明るい人が、苦労してないんじゃなくて明るい人は苦労も見せないで明るくしていたのかな、うん、なんてところちょっと、ね、こう、うん、考えると、うんうん、なかなか深い言葉だね。本当にそのなんか日常の中でちょっとした言葉なんですけども、あの時はですねちょっとおっとこう来たなってこう感じがするという、そういう感動っていうのはねなかなかないんじゃないですか。です、ね、うん、なかなか、うん、あるようでないみたいな、うんうん、日常毎日こうなんか過ごしてるこう場面っていうのは日常こんなもんだろうみたいな感じでこう行くわけですけども、うん、その中でですねポッといったお師匠さんのねこう言葉、うん、その親に対する感謝みたいなものをですね、うん、僕とつった言葉でボスッとこう言った時にですね、カーってこううーんとこうなんか言葉でないんだけども、もう感動というのはそういうもんなんですよね。言葉で言い終わらせませんからね、あ、そんなシーンがあるんだみたいなねことを思うとふっと、そうして親を思うその子供の気持ちというものをこうグランとこう感じた時にですね、うん、やっぱ親子の情というのをこう感じるじゃないですか。
そうですね、
なかなかその親子の情と申しますけども、うん、なんていうかな、その人と人とのつながりですね、親も人子も人ですから、そういう人と人とのつながりというものがですねだんだんなんかこう、薄くなっちゃったみたいなね、
はいはい、
うん、薄はこんな、まあ、薄くなってないんだろうとは思うんですけども、なんか薄くなっちゃったなって感じてしまうようなこう、うん、今の現状っていうか世の中っていうのがあるじゃないですか、はい、やっぱり人は情だよねみたいなね、うん、心の通い合いだよねみたいな、うん、それを言葉ではその時語れなかったけどもね、今にしてちょっとした言葉でそのね自分の情を表すなんて、そのシーンにはこう、会うと、なんとなくこう私も情が入るみたいな、
そうですよね、
そんな日常の中でそういう、うん、シーンというものはもしかしたら日常いっぱいあるのかもしれないけども、うん、感受するっていうその時がねあんまりこう、ないのかなみたいな、だから今年はそういうなんか日常の中でですねちょっとしたことでもなんかこう感じをしてね、そして、感動ということですからね、あの感情を動かすということなんでしょうけども、そういうシーンをですねちょっとこう自分なりにフォッとこう入れながら、些細なことでも自分のそのモチベーションを上げるような作用になっていただくというね、うん、そういうことをこう志していくのが今年のやっぱり一つの目標なのかななんて思ったりもするわけですけども、うん、まあそんな中で私もいろんな方々とお会いするわけですけども、
はい、
いろんな方々来ます。
そうですね。
昨日なんかどうか親のなんかね、なんか、お骨をですね、どっかのお寺に預けたんだけども、知ってる人がわからなくなったんで、どこ行ってるかわかんないから、お嬢さんどっかありませんかねなんてね、こう、まあ、いろんな、こう、問い合わせも来るわけですけども。
そうですか。
うん、そう、その、雲をつかむようなお話であっても、うん、ね、なんかこう、真摯に対応できるかどうかっていうのも、また、考えじゃないですか、うん、紳士にならないといけないねなんてね、うん、たまにはネクタイでも締めようかなと思ってますけど、
いやいやいやいやいや、
ね、だからまあそういういろんなところで人とこう出会うわけですから、出会いは大切にしながら、うん、なんかこう 日常にこう言葉を交わして、その人が笑顔で帰っていったら嬉しいななんて、そんな日常を暮らせるように、日々過ごしていきたいなと思っておりますが、取りも直さず、カンパニーはお気をつけください。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、お話は横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤丹円ご住職でした。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さんおはようございます。ありがとうございました。
コメントをいただいているので最後少しだけご紹介させてくださいね。和尚様、はい、今日お忙しいと思いますけども、
はいはい、
あのたくさんの方からねコメントある中で心に響く音色ってヒロリンチャコちゃんから、うん、おりんの音からのでしょうかね、
はいはいはい、
ブラックバードさんもありがとうございましたと、あとヒロリンチャコちゃんが美味しいものはいくらでも入るかっこ皿以外で、その通りです。
そうですよね、
はい、私もそうです。あ、草薙さんが感動的なお話ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
あ、まんまるシェフさんも来てくれましたね。いいの作る方なんですよ、お嬢様。ね、あ、乃木坂さんもグッドタイムズさんもブラックバードさんもありがとうございます。
はい、
さあそしてですね、せっちゃんばっちゃんさんからのメッセージなんですけれども、先週あですね、うん、私は和尚様にコメントは初めてですが、先週の和尚様の即興のラップに驚き、素晴らしくてコメントさせていただきましたって。ああそうでしょう。で今日もハウスで、うんうん、あゆこりの癒される言葉と和尚様の楽しい会話を楽しみながら仕事を頑張ります。ゆこりん和尚様ありがとうございますと。いやいやいやいや、
お見事じゃないですかね。
せっちゃんばっちゃんさんから初めての和尚様への、
せっちゃんばっちゃん、うちゃんなんちゃんじゃないですけど、せっちゃんばっちゃんですね。
ハウスでほうれん草とかいろいろな今ね準備されてるって、この間メッセージいただきましたけど、
いやそういう方々もですね、たまにね、なんかお聞きしているということをですね、聞き及ぶわけでございますけどもね、うん、いやいや、些細な言葉でございますけどもね、少しでも皆さんのお力になれればね、活力になれればと思いながら、また来週も喋らせていただきたいなと思ってますんでね、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。せっちゃんばっちゃんのリクエスト曲は中島みゆきのファイトですからね。いいですね。
こんなお正の歌もリクエストしてください。
そうですね。はい、ありがとうございました。